鈴木智和のワンタイムトーク。
どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。2月第4週目のワンタイムトークでございます。本日は2月22日の木曜日でございます。今回で141回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている、一人ごとをしている番組となっております。自分の曲の紹介を行ったりですね、自分の活動の紹介を行ったりですね、あとはですね、まあ常日頃考えてることとかねいうことをですね、つらつらと喋っている番組となっておりますので、お時間がありましたらぜひ聞いていただけると、嬉しいなとこんな風に思っております。まあね、考えてることを言ってる番組ですとか言ってますけど、まあなんでしょうね。まあ日常にね、こう巻き起こるっていうんですか、こう僕のね、日常にこんなことがあってみたいな、なんかああいうことをまあ喋ってることがちょっと多いんですけど、まあなんか141回もやってるとですね、まあ毎週木曜日週やっておりまして、まあ、毎週こう喋ってると、なんかこう傾向というか、なんか傾向みたいなものがちょっとあるような感じではなってきてるんですけど、で、まあ、その、まあ傾向っていうか、なんですかね、あまりシンガーソングライター活動のことを言ってることがね、割と少ないというか、日常生活ってこんなことありましたとかね、ちょっとそういうことをね、言ってることがまあ多いんですけど、まあまあそんな中でね、自分はこう思って、ね、こういう困難の時はね、こんな風にね、考えてますとかっていうことも言ったりするんでね、まあちょっとこう、聞いていただけたら、なんか嬉しいなってこんな風に思っておりますがね。いや、本当に暑さ、ね、暑くなったり寒くなったりで大変な昨今でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。今ね、風邪なんかもですね、とっても流行ってるみたいで、本当ね、前回も喋ったんですけど、周りにこうコンコンコンコンね、咳をしている人もね、よく見かけるので、まあ冬ね、寒い時期ってどうしてもなんですか、寒暖差が激しいじゃないですか。今もその雪降った後ね、雪で一桁台、5度とか6度が最高気温ですとかって言って、そしたらその次の週には最高気温20度ですとかあったりして気温の差が前日と17度ありますとかってなったりとかするんで、もう着る服も困るしね、もうみんなびっくりしちゃってね、やってるよね。こうフライングしてこう咲いてるお花とかあるしね、まあ、梅なんかはね、割と早めに咲いてるんですけど、なんかまあこう道端の雑草なんかでもパパッとこう見るとパッと咲いてたりするんで、あ、なんか春と勘違いっていうか、もうすぐ春なんだけど、なんか来月ぐらい出てくる予定がもう出てきちゃったみたいな感じになってるんですかね。でこの時期の、まあ昔から多分そうだったと思われるっていうのが面白いのが、昔の人の作品って、その当時の考え方とか、なんですか、その当時の常識とか、みたいな、万葉集とか見ると、あの当時の、なんですか、こう、男女の例ね、源氏物語とか見ると、男女間のね、恋愛とかって、だったりとか、なんかそういうのがあるけど、なんかね、思うんだけど、人間って結構昔からそんなに変わってないとか、ツールは変わってるけど、なんか本質的なものは変わってないんじゃないかななんていうような気がするんですよ。まあそうですよね。こう地球ってできてもう50億年近く経ってるじゃないですか。50億年ですよ、億年で。その中で西暦って考えた時、2000年ってもうついさっきぐらいな感じじゃないですか。だから多分そのまあちょっとずついっぱい進化を重ねてきて、まあ2000年っていうのはこうそんなに何ですか、すごい長いんだけど、そんなに長いんだけど、そんなに昔でもないのかなって思ったりするんですけど、まあそんな大層な話とかっていうよりは、松尾芭蕉、1600年代ぐらいの人なんですけど、その人のね、このぐらいの梅尾の花を見て、こんなに暑かったり寒かったりする時期になるとちょっと思い出すんですけど、松尾芭蕉の歌に俳句に梅がかに追い戻される寒さかなっていうのがあるんですよ。 梅が蚊に追い戻ささる、追い戻される寒さかなっていうものなんですけど、これって梅が香る頃っていうのは、まあ、梅が咲く頃っていうのは、まあ、春のもうすぐ近いよねってなるんだけど、急にやっぱ寒くなったりするって、寒の戻りが来るみたいな感じの歌なんですけど、でまあそんな中でもね、梅の花がこうなんですか、立派にというか、こうこうと香ってて凛と咲いてるっていうなんか後ろバックの意味もあるそうなんですけど、でもその基本的にはその梅が咲いたからといってもね、即春が来たというわけにはいかない、寒の戻りということがあるね、立春後になっても、まあ、あの頃からですね、まあ、立春過ぎてもなんか寒い全然寒いじゃん、春じゃねえじゃんっていうようなね、これがあったって感じなんで、まあ、今の時期とね、こう通ずるものがあるのかなっていうのがね、こうか俳句から読み取れるっていうかね、面白いですよね、その昔の人のこう作品っていうか、だからこう、まあ、自分が作ってる作品なんかもなんかこう、まあ、何百年後とかの人が見ることは、まあ、もう僕の作品はちょっとあるかどうか分かんないですけど、まあ、そうなった時にあの頃の人たちもこんな暮らしをしてたのかとかね、こんなことを考えてたんだとかね、こんな悩みがあったんだなんていうことがね、なんかこう記録に残せるというかね、なんかこう感じてもらえたらね、それはそれでちょっと嬉しいななんていうふうに思うんですけど、ね、もう早く春っていうか暖かい時期に来てほしいなっていう、まあ、気もするんですけどね。いやもう寒さのあまりなのか、スマホがですね、こう、違うな、あれ、フリーズしてしまったんですよ。スマホがフリーズしてしまって。で、メモ帳を開くとフリーズするっていう妙な現象になって、で、よくよくなんか調べたら、バージョンアップのお知らせは届いてたんですけど、そのなんかバージョンアップをしなかった状態を一定期間すると、そういう現象が起きるっていうらしくて、メモ帳を開くとね、フリーズしちゃうっていう、画面はこう出るんですけど、最初の、スマホの最初の画面。で、こう、例えば、パスロックって言って、ね、数字をこう入れてパスロックするんだけど、何をしてもこう反応しないんですよ。で、その再起動とかってしても、また再起動して出た画面で、また同じことになっちゃって、結局先に進まないってなっちゃって、フリーズしちゃって、もうこれ、どうしようもないじゃんって。再起動しても、なんかこう、タッチパネル何の反応もしてくれないとか、なったら、もう、これでも一回電池を切らして、もう一回差し込むぐらいのことやんなきゃダメなのかなとかって思って、すげえ調べたら、面白いですよ、これ。分かったんですけど、ご存知の方はもうね、そんなの知ってるよって思われる方もしれないんですけど、そういう本当に画面がフリーズしちゃって再起動してもそのタッチパネルでもどうもにもいかなくなって画面進めなくなっちゃったって時は、iPhone ですよ、 iPhone の方ですね、音量ボタンの上1回下1回押して電源ボタンを10秒以上押し続けるだそうなんですよ。で、そういうの調べたら出てきて、で、やってみたんですよ。音量ボタンの上1回、下1回押して、電源ボタンをずーっと押してたら、本当に動いたっていうか、そのフリーズが解けたんですよ。いや、だからこれすごいなと思って、そんな技あったんだと思って、これ、もし一個皆さん、ぜひ、頭の片隅に入れていただいて、フリーズした暁にはね、試していただけると嬉しいなと思うんです。再起動しても、本当にこう、タッチパネル何の反応しないっていう時って、絶望というか、もうなんか、もうダメだ。もう買い替えるしかねえのかって思っちゃうんですけど、まあ一回そういうのね、いろんな方法があるんで、ぜひ試していただけたらなと思うんですけど、その時にね、ちょうどなんか面白い記事を見つけたんですけど、まあ、そのスマホのフリーズで、まあ、問題解決をどうしたらいいかって言って調べて、あれやったんですけど、なんかその、男の人と女の人の、なんか脳の違いみたいな、なんか面白い記事があって、男脳と女脳のなんか違いってあるみたいなんですけど、男は、その、解決する方に、こう行くんですよ、思考が行くんです、そうです、解決する方に。でも女の人は解決じゃなくて、その何だろう、共感の方に行くそうなんですよ。なんかその例が載ってて、で大学生の男女の会話みたいなのが出てて、でその女の子がまず男の子に電話かけて、パソコンが壊れちゃってって言うんですよ。じゃあ男の子が、どんな症状なの、
で、レポートに使わなきゃいけないからパソコン動かなくてすごく困って、あだからってどんな症状なのって男の人に言うんですよ。え、どんな症状って、画面になんか出てるとかそういうのあるでしょ、起動しないの、それともなんかハンガップなのって言って、でもよくわからないよ、レポート今週中にやらなきゃダメなのに、で途中まで動くのって、でもレポート途中までやったんだけど、だから今どういう画面なのよとかって感じになってって、単位が足りないからもう出さなきゃいけないんだけど、単位足りないんだ、でもレポートだから今パソコンどういう状況なのかって聞いてんだよみたいな、もういいよガチャみたいな、なんかそんなの載っててだんだんみたいなんですよ。でそれってなんか男の人は多分今どういう状況かを聞いて解決しようと思って一生懸命だったんですけど、で女の子にしたら望む回答が来られなかったのでさよならみたいな感じになったんですよ。でこれがこういう感じだったらちょっと OK みたいなのが出てたのが、で女の子がパソコン壊れちゃって、うわ大変だねそれ大丈夫、うん、レポートに使わなきゃいけないからすごく困って、レポートかそれパソコン動かないの確かに困るよね、大変だよねそれ、そうなの止まっちゃうのパソコンが、止まっちゃうんだ、途中までなんか書いてたの、そう途中まで書いてたのに、うわそれわかるわ、書いてたのに消えちゃった、すごいショックだよね、そうそう本当に悔しくてレポートもやんなきゃいけないんだ、でもありがとう、ん明日もっと機会って頑張ってみる、ありがとうガチャみたいなということで、パソコンに関しては何も解決してないんだけど、その男の子が、わあそれ大変だねとか、それな、大丈夫とか、いやーそれ気持ちわかるよとかってやるだけでもう満足してくれるっていう、そうなんですよ、うん、なるほどと思って面白いなと思って、だから解決をねしなくてね、解決しなくていいっていうのはちょっと語弊があるんですけど、まあそういう違いがあるっていうことで、なんかそれがその根拠が出ていて、原始時代ぐらいの昔ですね、もう紀元前よりもっと前ですよね、400万年とかか何百万年ぐらい の原始時代ぐらいの頃に、まあ、縄文時代とかよりもっと前ぐらいなのかね、で男性は狩りに出かけてたの、で、女性は集落っていうかみんなで女性だけ集まって木の実をこうなんかあれしたりとかって何で加工したりとかみんなで集まってやってたんですけど、で男の人は例えばそのマンモスとかをこうやった時に仲間で5人ぐらいでわーって言って1人がバシーとかって怪我して、で どうするあいつなんとか助けてって、今これこうやってこれこうだとか言って、その場を状況判断ですぐこう今こうやったら解決っていうのをやらないといけない世界だったから、そういう思考になってたらしくて、で書いたって、その本にはそう書いたんですけど、あその記事にはね書いて、でもその女の人はその集団行動からはみ出ると、それはいわゆる 村八分になっちゃうと、なんか死を意味するそうだったんですよ。だからこうなんか外れちゃ仲間外れになっちゃいけないみたいな感じのところの背景からなんか共感をするようになったみたいなことを書いてあって、なるほどねと思って、なんか確かに言われてみると面白いですよね。でそんな中からいろいろこう調べてみたら、なんか結構確かに本当に男の人と女の人で捉え方違うなと思ってて、例えばその森を歩いててドーナツが落ちてましたってなった時にね、森を歩いてドーナツが落ちてましたってなると、例えば男性だとあれはきっと何々で何々だからここにドーナツがあったに違いないとか、でなんでドーナツがあったんだろうとかっていう、まあそれを原因を考えてみようみたいな感じになるそうなんですけど、で女性の方だと、ねみんな聞いて、さっき、ま、森歩いてたらドーナツ落ちてったんだけど超ウケるんだけどみたいな感じってな、そうらしくて、なんかこう話してすっきりするみたいな、そういうので起こった出来事を男性は分析しようとするみたいな、なんかそういうところがあって、まあちょっと分かる気がする。女性の方はね、ちょっと僕は男性なんで男性側の方の思考の方がちょっと分かるなと思ったんですけど、まあね、こういうことから読み解いていくと、まあ男の人と女の人で考え方とか捉え方がね、まだ違うっていうところにまでなるっていうところをね、まあ、まず理解するっていうところがね、まあ、大事なのかなとかって思ったりしてね、なんかほら喧嘩というか、やっぱりこう女性と何つかいざこざみたいになる時も、女性とっていうかね、まあ相手と他人といざこざになるような時も あ、そういう性質なのかっていうのをちょっと分かってるのと、なんかなんでだよってなるのってまたちょっと違うかなっていう気もするのでなんかスマホフリーズからねなんかそういう記事にすなんかたどり着いた なぜかね、その記事にたどり着いて、そんな男の女の違いあるのかと。でもどうですか、皆さんも何かこういろいろ経験がね、あられるんじゃないかなと思うんですけど、夫婦なんかでもどうですか、経験がね、たくさんあるんじゃないかとは思うんですけどね、そういう時はね、相手の立場になって寄り添ってね、まあ、考えて、こう、なんかあれって言いますよ、昔流行った本で、地図を見れない女と、なんだっけ、話を聞かない男とかっていう、本があって、それを見た時になんか一個書いたと思う、ちょっと思い出したんですけど、例えば男の人がこう、男と女の人がそれ、なんかその本だよね、こう2人でベッドで寝てて、で男の人天井のシミをぼーっと見てて、あんなとこにシミがあるんだって、男の方から吹き出しが出てて、ポンポンポンポンって吹き出しが出てて、天井にあるシミをただ何にも考えないで、あんなとこにシミがあるんだって言って見つけてるだけだったのに、女の人の方が吹き出しからポンポンポンって出てて、あ、この人、私が隣にいるのに天井を見上げてぼーっとしている、この人はどうやって別れを切り出そうと思っているのか今決して考えてるんだわ、え、で私はこの人に何か悪いことしたっけ、そうだ、この間のあれの時にこんなことしてしまったから嫌われてしまったに違いないみたいな、なんかそんなことが書いてあったんですよ、吹き出しで。だって男何も考えてないで、ただ一点を見つめてただけだったのに、その女の人はそんなことまで考えちゃうのみたいな感じで、まあ、そのぐらいね、男の人と女の人っていうのは考えるのがね、なんつうな、一個の出来事を取られるのをもうちょっと違うんだなと思った時に、ああ面白いなっていうのはちょっと思ったので、ちょっと今日話してみましたねえ、面白いですよね、やっぱこうね、こうなんか職場の悩みとか、なんかこう悩み事って結構こう人間関係とかって結構大きかったりするじゃないですか、悩みの、なんかもしかしたら8割ぐらいはあるんじゃないかなっていうぐらいの、なんか人間関係の悩みってあるじゃないですか。だからそういうのでも紐解いていくと、何かこう相手のその性質っていうのを理解した時に、何かこうね、突破口というかね、何か変わることがあるのかもしれないなと思ってね、そうちょっと今日今喋らせていただきました。だからその話に、ね、通ずるものでもあるんですけど、まあ今日の話なんですけど、まあ思い通りにねいかないことっていうのは多々あるなとこう思いまして、まあ、自分でもね、新年に立てた計画とかあって、こうやっていこうと思ったのを、なかなかね、こう、なんですか、思い通りに進まないっていうような、ことが、まあ、起きてしまうっていうかね、なかなか進まないと思うんですけど、あるんですけど、自分がね、思う、ね、でもそういう時に、何かやっぱりこう、試練っていうかね、こう、なんで思い通りにいかないんだっていうところを、まあ、考えて、それをこう思い通りに進むためにはどうしたらいいのかっていう工夫をね、まあ、考えることが大事なんだなっていう出来事が最近ありましてですね。そうね、やっぱりさ、新しいことを始めようと思っても、多分ね、何かを変え、なんていうの、行動パターンとかさ、何かを変えていかないと、新しいことってこう、染みついていかないと思うんですよね。そう、だから、そういうとこも全部ね、含めてね、こう、思い通りにいかないっていうことをね、原因をね、まあ、俺、解決、ね、解決の方言ってね、男だから。原因をね、思い通りにいかないのに分かってよ、ね、思い通りにいかないんで大変でしょっていう方じゃなくて。あ、ちょっとでも、男の人でもね、俺もね、ちょっとその共感の方分かるなっていうのはあるって、話がすみません、2点3点してしまって、あるなと思ったのが、例えば、すげえ渋滞だったんだよって話をしたときに、マジで渋滞だったの大変だったねってちょっと言われたくて渋滞だったんだよって言ったのに、男の人って割と俺なんかさってもうすげえその倍ぐらい渋滞しててとかなんか、まあ、わからんけど大変マウントじゃん、そのなんかそのマウント取ってくるやつ結構いる、なんかああそう大変だったねみたいな、なんかやっぱ共感されると嬉しいなっていうのはね、ちょっとあ男でもわかるなと思って今ちょっと喋りながら思い出しちゃったので、ちょっと話が逸れてしまったんですけど、いますよね、なんかその何マウント 大変マウントっていうか俺なんか車だったら例えば車でさとかってミラーすっちゃってさすげえ大変だったよって言った時にあミラーすっちゃったのそりゃ大変でしたねって来ればいいのに俺なんてさってフロント割れちゃってさとかなんかわかるけどなんかわかるけどねそうあうんうんみたいなねもうちょっとあったりするんでやっぱそういうのを含めてですねやっぱこうなんか会話をするときってあでやっぱり大事っていうか相手のことを何かこう考えてね喋るっていうのね大事だなっていうねちょっとそんなこと思ったんで今日の話させていただきました。そして思い通りにいかないっていうことがあったらそのね、まあ、原因をね思い通りにいくように進むように、ね、工夫してねまあ楽しくねなんかこう楽しんでそれを乗り越えていけたらいいんじゃないかななんていうところで今日のお話させていただきます長いことありがとうございました。あで告知でございますがね、3月10日日曜日に、戸塚六歩で弾き語りライブが、ございますのでオープン12時30分スタート133時で、3組中2番目で13時40分からのスタートになりますので、ぜひ お時間がありましたら遊びに来ていただけたらとても嬉しいなと思いますのでよろしくお願いいたします。で今日はですね、春も近づいてきたということで、マイステップという曲を、ライブバージョンですねバンドのライブバージョンで、マイステップという曲を駅でお別れしたいと思います。さてね、春も目の前に来てますが、まだまだ寒暖の差が激しくてね、風ね、体調も崩しやしい、崩しやすい、体調もね、崩しやすいっていう時期でとなっておりますがね、しっかり気をつけて、素敵な春をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
マイステI'm not afraid to die.